皆さんこんにちは。株式会社クドケンの斉藤です。クドケン治療院系のヒント、本日は第120回をお届けいたします。本日もゲストに治療院コンサルタントの田村さんをお招きしております。田村さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それでは早速今回のご質問です。開業して3年、今まで一人整体院でしたが、今後の店舗展開を見据えて思い切ってスタッフを一気に2人雇用しました。しっかりと時間を確保して研修できたこともあり、順調に施術や院内業務を一通り教えることができました。
はい、
次の段階として、そろそろ自分が現場を離れる時間を作ろうと思っているのですが、実際離れようと思うと心配で離れることができません。苦笑い、結局スタッフを信用しきれていない自分の問題なのですが、こんな私の背中を押すようなアドバイスをいただけたら幸いです。よろしくお願いいたします、というご質問です。
まあ、現場を離れる、まあ、段階的には少し現場を離れる少し早いかなというふうには感じるんですけども、はい、2人今同時作業していらっしゃるの で、
そうです、ね、
どっちがリーダーなんだというところ決まってるかどうかというのはちょっと不安な要素ですね。例えば先生自身が、この、ね、ご相談いただいている先生自身が、はい、ご不在の時に何かトラブルを起こりました、うん、その時にどちらが責任を持って対処するんですかというところが決まってますかということですね。責任者がどちらなのかってことが決まってるかどうかっていうのは非常に大事なことだとは思いますね。
なるほど。どっちか2人いるからどっちかを責任者
として。そうですね。しておかないと、何かトラブルが起こった時に責任の所在がはっきりしないっていう問題は大きいですよね。
なるほど。
その辺の組織としての役割分担ということがちゃんと決まっているかどうかですね。先生が今現在いらっしゃる状態なんで、はい、まあ、エクメを回す、施術トームを回すってことに関しては問題がないんでしょうけども、その他の業務に関しての権限がどうなってますかっていうことですね。
やっぱりこうお金のそうですね。まあ、そういうのも含めて、やっぱ責任ある仕事っていうのはいろいろありますからね。
はい、例えば、先生がいないときに、お金が合わなくなりました。うん、じゃあ誰の責任なんですかっていうことが明確になってますかっていうことですね。この責任の、まあ、権限以上ですよね。権限以上の責任の問題っていうところを明確にしておかなければいけないですよね。現場抜ける前に。
なるほど、なるほど。
それはちょっと一点気になる部分ではあるんですけども、まあ、じゃあ背中を押してくださいってことなんで、はい、どういうふうにすれば現場抜けれるかっていうことなんですけど、まあ、思い切って一日休むことですね、まずね。
あ、もう先生、その院長先生が一日休んじゃうんですね。
もうね、これはもう気持ちの問題なので、まあ、今で前段ではトラブルがあってどうしますかって話はしましたけど、はい、とはいえほとんど来ないです、はっきり言って。ほとんど来ないし、いてもいなくてもそんなに問題ないっていうのが現実なので、まあ、半日でもいいから、はい、まあ、抜けてみるっていう、抜けてみたら結果どうなるかっていうので、判断をするっていう方がいいかなとは思いますけどもね。
なるほど。
自分自身もですね、現場を抜けるときっていうのは、かなり勇気がいりました。
あ、田中さん自身。
はい。初めて店舗回されて、現場、現場抜けるというか、
休む、
はい。一日休むっていうことを出勤しないっていう日を作るまでに、どれぐらいかかったんだろう、あれは。もうその何ヶ月っていう時間でかかったんで、連続100日出勤まで覚えてるんで、少なくとも3ヶ月間は、その自分が現場にいないっていう人のせいなんですよね。もう朝から晩までもうオープンからラストまでずっと自分いましたから、もう昼休みもご飯食べたらすぐ帰るみたいな感じでやってましたから、抜けるとこの不安がすごくわかるんですけど、まあ、実際問題、自分で記憶がないみたいなのは、抜けてみたらそんなに大したこともなかった、そんなこと影響なかったっていうのがあるので、もう短い時間でいいので、まず抜けてみるっていうことですよね。
で、今の100日間悩んでた一番のこう要因というか、なんだかやっぱり、誰に責任行くかどうかわかんないって不安だったりとか、
あ、どんなトラブルが起こるかわかんなかったってことが起こるかもしれないです。100日間の中で、はい、その、ま
あ、
いろんなトラブルが起こってきて、それに今自分が院長として対応するっていうことをずっとやってきてたので、はい、そのトラブルの対処方法を教えてないっていうのもあるし、で想定外のトラブルが起こった時にどうしようとかっていうのを思いとかはありましたよね。まあ、店舗の回し方とかはしっかりもルール決まってたので、そこはあんまり心配なかったんですけど、はい、イレギュラーケースが起こった時にどう対処できるかなっていうことがすごく心配だったなと思うので、まあ、過去に起こったイレギュラーケースなんかを整理して、はい、こういう時はこういうふうにやるんだよっていうことを伝えておけば、特に問題ないし、まあ、そんなにトラブルも起こることはないし、まずは、やってみるんだったら、お昼休みちょっと長めに取って、いつでも電話が出れる状態にしておいて、外に出てみるとか、いうことですよね。こうやってみるっていうことが、まず大事かなというふうに思いますね。
少しずつちょっと抜けてみてっていうところと、そのトラブルの対処法、
そうですね。
できる限りはですね、まあ、話しておけば。
そうですね。完全に抜けるんだったら、もうさっき言ったみたいに、リーダーの誰で、誰にどんな責任があってっていうのを、自分がいない中での組織作りっていうことをしっかりやった方がいいね。自分なんかは、さっきね、現場の件で3ヶ月かかったって言ってましたけど、ほぼね、僕、院長になって、ほぼ自分の施術入ってなかったんですよ。
はい、ああ、そうなんですね。
自分が結局現場に入って施術やってて、売り上げさせる、その、まあ、エースになっちゃってると、より抜けられないんで、もう裏方で止まってたんですね。最初1ヶ月ぐらいから施術入ってたので、院長になって、は、現場入って施術やってましたけど、もうそれが2ヶ月ぐらいからは、もう自分ほとんど施術入らない。でも、血栓ずっといて、患者さんの対応したりとか、事務作業したりとか、それずっとしてたんですね。自分がいなくても、回るっていう状態は作って、そこでしっかりと、自分の売り上げなしでこのぐらい売り上げ立ってるっていうのを、確信を持った状態で抜けたっていうのがあるので、まずは自分が何に不安なのかってことをリストアップすることが必要かなと思いますね。それに対して対策を全て用意するっていうことですね。
なるほど。でもじゃあ、不安材料を一回潰していって。
そうですね。こう不安がはっきりしない、明確化されてない、明確化されてないことによって、必要以上に不安が大きくなっている状態があるので、それを明確にして、対策を決めておけば、何も壊すことはないので、
そうですね。なるほど。まず不安を明確化して、どんどん潰してい
って、そうですね。
っていうところですね。
はい。
ということで、クドケン治療院系のヒントをお届けしてまいりました。では、田村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。